この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のひとしです。
寮母のあや広報です。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ね、なんでこんなこそこそな喋り方をしてるかと言いますとですね、
はい、悪いことしたん
ですね、あの出張、初のレギュラー放送での出張収録ですね。はい、
出張レギュラーですか、初めての、はい、
どこですかここ。
ここ病院です。
あら、病院なんですね、はい、病院で収録してて怒られないですかね。
まあ結構さっきまで普通に話してたより小声な
そうですか。
そこまで、まあ、逆に不自然な ね、 今ね、はい、日常会話ですね。
あ、そうですね、
普通に逆に話せばいいんじゃないですか、はい、
まあ、ちょっと周りに意識しながら ね、
そうですね、まあ、迷惑は良くない、
はいはい、というところで、まあ、はい、皆さんが来れるような、まあ、デイルームと言われているようなところですか、うん、そういう場所をちょっとお借りして、はい、はい、録音しているんですけれども、今日は、まあ、なぜここにいるかっていうところはやっぱ触れた方がいいですかね。
ね、あや広報がちょっとちゃんと、
はい、
説明を
お願いします。
はい、あや広報が9月14日の誕生日の日に、
なんで自分の誕生日すぐ忘れるの？
あ、9月11日の誕生日の日に、血液のがんを宣告されて、今入院している病院にいます、うん、
なるほど、はい、入院2日目、
2日目です、ね、はい、
はい、どうですか病院の、
はい、
一晩明けて、
もうツイッター見たり、
そうですね、
LINE を見たり、忙しくって、うん、精神はすごく安定していて、うん、何の悩みもなく、あの穏やかにベッドで寝ています。ご安心ください。
まあ、ほとんどベッドで寝れてなさそうですけどね。
そうですね、それもありますけどね。
はい、もうずっとたくさんの人がお見舞いに来 て、
はい、そうですね、たくさんの方にお見舞いに来ていただいて、はい、ありがとうございます。
親族どんだけいるんですか。
そうですよ、私の親族本当に、私はもう両親もいないし一人っ子だし、親族ってそんなにいないんですけど、
本当の親族さっきすぐ帰りました。
そういうこと言うな
ね。まあそんな、まあ、このデイルームでの収録、初めての収録、これきっと多分何回かやるんじゃないかなと思うんですけど、
あ、そうですね、
はいはい、まず第1弾として、はい、今日はどんな話をしていただけるのかなと、
は
い、
前回は、私の父親が専病死で、25歳の若さで亡くなった、多少父との思い出の話がありましたので、あのカフェで父の写真を見ながら皆さんと父親の話を聞いていただいたんですけど、今回は、私と母の、母が、九州の父親の実家から、母親の実家に戻ってからの幼少期のいろいろな思い出を話して、母親のことを称えれたらなって思いで、昨夜一気にこれを書きました、
うん、はい、今、はい、手元にね、ノートにぎっしり文字が書いてあります。はい、ぜひ、はい、まあ、紹介していただきたいなと、
はい、
はい、
じゃあこれは読み上げる形式でいいんでしょうか。
いいですよ。
いいですか。
もちろん、
はい、はい、
で入院してまずこれやったんですよね。
そうそうそうそう、
あ、やっぱりポッド、
母に感謝をして、
ポッドキャスターとしてね。
そうそうそう、
ポッドキャスターとして、あや子として、あや広報として、
母に感謝の意味での ポッドキャストをしたいと思って、はい、昨日一気に書き上げました、
はい
はい、
じゃあぜひお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、
母は一歳に満たない私と根家先の九州から愛知県の実家へ戻ってきました。でも実家も母にとっては住みやすいところではなかったみたいです。子供の頃から反りの合わなかった継母がいたからです。別に継母が嫌な人というわけではありませんが、反りが合わなかったのでしょう。母は姉や妹に言わせるとわがままで家の手伝いもしないダメな人だったらしいです。私が子育てをしてみて、母は小学4年の時に継母が来ました。神経質な母は継母になかなか懐くことができず、下の妹がすごく社交的ですぐ継母に懐き、継母も懐く妹の方が可愛くてよく遊んでくれてたみたいです。小さな4年生の母は実母を亡くしたばかりで、妹ばかり可愛がる継母を憎いと思ったと思います。それでわざとお手伝いをしなかったりしたのではないかと私は思いますが、なぜなら私の母はいつも畑をよくやり作業していました。昔は道路にお仏を組むところがあり、木の小屋桶に母が柄杓で小屋を組み、いっぱいになると母が私を呼びに来ます。私は中学生で恥ずかしいから、その時だけ道路に出て行きます。母と二人で天秤で桶を担いで道路から家に入り、藁の上に柄杓でお仏をかけ堆肥を作るんです。だから母は本当はよく働く人だと思います。さて、私の子供の頃に戻りましょう。母の私の可愛がりようと言ったら過保護そのものでした。私のためだけに生きてくれた人だと思います。小学校3年生の頃までおっぱいを触って寝ていました。その頃は衛生状態も悪く、のみがいたので、私たちはループのタオル地のような寝巻きを着ていました。そうすると朝そのループの中にのみが頭を突っ込んでいるんです。そののみをプチュプチュ潰しましたね。衛生状態悪かったです。でも時にはきれいな情景も。夏にホタルを捕まえて蚊帳の中に放すんです。ポワポワっと綺麗でしたね。私の近くの小学校は創立が古く、運動場のイチョウの木も桜の木もとても大きくそびえ立ち、立派なものでした。私たちはその桜の花びらを1ミリぐらいしかないのに糸に通して長い首飾りを作っていました。根気のいる遊びですが、この時の経験が我慢強さを養っていたかもしれません。私の小学1年の頃の写真の1枚にクラスで撮った写真があります。イチョウの葉っぱをたくさん集めて満面の顔で写ってる写真、かわいいな。母は私が4歳の時に農協に勤め始めました。町の商店に預金を集めに行く仕事です。昭和20年代母のいでたちといえば下駄、それに集金用の重い伝票を入れて町の3分の1くらいを回ります。カバンはお金がどんどん入るので重いです。そんな中、幼い4歳の私は勤めに行く母を追いかけて 100メートルほど泣いて追いかけ走ったそうです。見かねた母は私をおんぶして町の3分の1を重いカバンを持って回ったと話を聞いています。そこにも警護とうまくいってない光景が感じられます。決して嫌な人ではないんです。食い違うってこういうことなんですね。警護との喧嘩も多く、ヒステリックだった母とよく揉めました。母もストレスがあったと思います。私は子どもの頃、喧嘩のために障子に隠れて泣いていました。今でもその時のことを思い出すと涙が出ます。朝起きたらおひつが2つになっていって別々でご飯を食べるようになっていました。これも悲しかったです。そんな警護ですが、私が高校1年の時に亡くなりました。亡くなる夜、みかんを私にくれました。私は母に、お母さんみかんもらっていいの?と声をかけると、警護はそんなこといちいち聞かなくたっていいとみかんを渡し、お風呂に入り、そのまま脳梗塞で亡くなりました。今でも素直にもらっておけばよかったと後悔しています。母は後に、本当は実母より警護の方が好きだったと言っていました。甘えたかったんでしょうね。そんなこともあり、23歳で未亡人になった母は絶対に再婚しませんでした。私にそんな思いをさせたくなかったからだと思います。家に居づらくて私をよく連れて行ってくれたのが映画です。私の年代の頃は映画全盛期でした。私と母はもっぱら時代劇、日活の映画はあまり好きでありませんでした。高田光吉、大友龍太郎、中村金之助、東千代之助、大川橋蔵、そうそう市川雷蔵もいました。私の同級生のお母さんが木戸番をしていて、映画はが変わるたびに行くので恥ずかしくて、木戸番におばさんがいないことを願ってこそこそ入った思い出も笑い話です。母は大川橋蔵、私は美空ひばりが好きでしたね。今でもカラオケでは美空ひばりの歌を一番たくさん歌います。その映画の帰り、小さい私はお母さんにおんぶしてもらって帰りました。夜の9時ごろだったかな。帰る途中、たい焼きを売っているんです。そのたい焼きを買ってもらっておんぶされて、冬の寒い中の星と光光と照る月は電気いらずの明かりでした。今でも寒い時空を見上げると一番懐かしい光景です。たい焼きのせいかな。学校から帰ると低学年の頃は母がいません。私は母の勤めている農協へ学校が終わると出かけ、母の仕事が終わるまで路地で待っていました。かわいそうに思ってくれた職員さんが宿直室に入れてくれて、母の仕事が終わるのを待ったことがあります。私のために生きてくれた母は、仕事から帰ってもよく遊んでくれました。一番覚えているのはおはじき、本当によく遊んでくれました。農協の仕事は1円でも合わなくなるとなかなか帰れません。遅く帰ってくることも多く、一人遊びをして母を待ちました。なので意外と一人が好きです。9月11日、74歳の誕生日に私に血液のがんが見つかりました。先生のお話を聞いていると、こちらの治療をするとあちらの治療が悪くなる、自分では助からないと思います。母の命日は11月3日、 その頃お迎えに来てくれるのかなと思っています。父と初めて会うけれど、私は74歳ではなく3歳頃に戻って抱っこしてもらいたい。そして3人揃って家族を味わいたい。私の子供2人たまたま独身で47年間41年間一緒にいてくれてありがとう。本当はもう少し一緒 にいたかったけど、私は人生なるようになると思い暮らしてきたので、ここが終幕と思います。楽しかった、自由な家族で一番楽だった気がします。長男長女、これからの人生思い切りやりたいことをして過ごすんだよ。お母さんは可愛い2人をどこからでも応援しています。お母さんの思い出はたくさんあるけど、ここまでにします。可愛がってくれてありがとう。お母さんと同じことを私の2人の子供にしてきました。間違ってきたという人もいるかもわからないけれど、2人を本当に愛しく思い接してきました。お母さんのように。ありがとうお母さん、会える日を楽しみにしています、と以上記しました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はい。
お知らせです。
なんであの時放送部のテーマソング聞かせてが収録されたソラシノのニューアルバム、柳は緑花は紅の CD を抽選で毎月1名様にプレゼントします。
メールにて番組の感想やご意見をお寄せください。ソラシノさんの CD 希望と書いてくださいね。メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。皆様にソラシノさんの歌声を聞いてもらいたい。ぜひご応募ください。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。皆様の入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。
メールアドレスは bu@nandeanotoki.com です。 LINE アットの ID は @bu_v7950e です。 Twitter のダイレクトメッセージ、もしくはハッシュタグをつけてのツイートもお願いします。ハッシュタグ長野部をつけてつぶやいてください。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングはソラシノさんで、なんであの時放送部テーマソング聞かせてです。それではまた次回、さようなら。
なんであの時そうつぶやいたあなたは、特別じゃなくていい、偶然だっていい、あら昨日と違う朝の不思議、ささくれ
楽しみにしています。
どこで後編集してます
息子どっか行っちゃいました
ね。あーしも泣いてんじゃない、最近結構ねもう涙もろくなってね、あのよく泣くようになったから、はい、
いやいやいや、
これで私満足です。喋らさせていただいて
これからはデストロイラジオとか過激なとこで喋ってババアクソしねえって言われる番組になると思いますのでなのでどんどんどんどん
でもこっちの方が後ですからね、
証を、はい、残していきたいと思います。
いやいやいや、はい、まだまだちょっと遺言は早い、うん、
いやまあでも昨日
聞いてたんですけど、うんね、日本昔話、
ね、泣いてないじゃん泣いてないじゃん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これをどうすればいい。
どうしましょう。
あとは、うん、あとはな、あとはそのいつものこういうやつはどなたかに読んでもらったやつですか。
まあそれはさすがにちょっと覚えてない
ディレクターさんで、はい、
全然いいですし、はい、まあもうね、
はい、これでも
喋ってる中でももう次々に通知が来て、
はい、これあそうなの、これでもう通あれです、完結編です。父のことも話させていただいたし、
ここにて
母のことも話させていただいた
のも、
あとジョンジにジョンジにバカにされればおしまいです。
まあね、その疲れない程度であればもうね、定期的にこう収録して、はい、
そうですね、はい、まだね、本当に爪痕残して、はい、まあ両親のことじゃなくて、うん、まあ、爪痕残してみんなの楽しいカフェの思い出だったりとか、そうそうそう、そういうことをね、話していけたらなと思います、はい、ここだったらなんとなくできますよね、
うんうん、こんな感じでね、
うん、あんまり人もいないからね、
人がいない時であれば、
うん、はい、
で
もだいぶ疲れてます、横になってください
、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、なんか全然
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、よろしくお願いします、ね。